耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。この収録をしている2014年7月、もう間もなくですね、姪が生まれます。妹の子供なんですけどもね、うち矢島家はですね、3人兄弟で僕は長男だったんですけど、兄弟ってね、大人になるにつれてこう徐々に関係性が変わっていきますよね。まあ主にね、一人暮らしを始めたり結婚したりで、まあ肉体的な距離が離れるっていうのが大きいんですけども、それでもですね、やっぱり家族は家族、仲良くやってます。これから先も仲良くやっていきたいなと思っているんですが、今日はそんな家族愛を感じる作品を紹介しようと思います。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は角川文庫より出ております浅井亮著、星宿りの声という本です。まずは著者のご紹介ですが、浅井亮さん、1989年岐阜県生まれ、早稲田大学在学中の2009年に、霧島部活やめるってよという作品でデビューしました。この作品は第22回小説すばる新人賞を受賞したのは他にもですね、あと映画化もされまして大変人気でまた話題になった作品ですよね。他の作品には、2013年何者という作品で第148回直木賞を受賞。この直木賞の受賞が男性では最年少という記録です。さらに同じ年に世界地図の下書きという作品で第29回坪田常時文学賞を受賞しました。他の著書に、チア男子、もう一度生まれる、少女は卒業しない、スペードの3などがあります。はい、今回はですね、そんな浅井さんが学生時代最後の夏に書いたという感動の物語、早速内容を見ていきましょう。本作は海の見える町が舞台です。そこで星宿りという喫茶店を営む早坂家という一家がいまして、この家族がこの物語の主人公たち。三男三女の6人兄弟で、それぞれ順番に紹介しますと、亡き父親が残した喫茶店を切り盛りする母を手伝う長女琴美、大学4年生の夏になっても就職先が決まらずどこか頼りない長男光彦、顔も声もそっくりなのに性格がまるで正反対の双子の姉妹小春と瑠璃、毎日のようにバカ騒ぎをしているムードメーカーの次男龍馬、小学生にもかかわらずいつもカメラを携えて他の兄弟よりも落ち着いた雰囲気を持つ末っ子真帆、真帆は男の子です。そんな兄弟たちが、父親が大好きだったビーフシチューの香りに包まれた生活の中で、この家族徐々に変化を迎えていきます。各々がそれぞれ抱える葛藤、そして父星野里が残した喫茶店星宿りは悩める彼らに何を与えるのでしょうか。今回物語の一部をドラマにしましたので、どうぞこちらお聞きください。
お父さんな、ちょっと光彦が心配なんだ。あいつ結構頼りないだろ、早坂家の長男なのに。頭もいいわけじゃないし、ちょっと心配なんだよな。
あさって七夕か。
先生、それ二本目じゃないですか。もう戻ってきてください。
初めて会った時は8歳とか9歳だった葵ちゃんももう高校生か。そういえば俺はあの時このベランダに座る親父の姿を見てたっけ。
先生？
ああ、今行く。それで、葵ちゃんって本当に字綺麗だよな。女子高生って小春とかめちゃくちゃに字崩してるイメージあるけど。
瑠璃先輩は綺麗ですよね、字。小春先輩は声大きいから学校のどこにいても分かります。龍馬は本当にクラスでうるさいし。
なんかごめんね。葵ちゃんは妹の瑠璃や小春と同じ高校で、弟の龍馬とはクラスメイトだ。そして家庭教師である俺の生徒でもある。それにしても葵ちゃんの回答には無駄がないな。余計な言葉もないし、足りない言葉もない。いつも迷わずに丸をつけられる。採点はとても楽だ。だけどきっと葵ちゃんはそういう自分が嫌いなんだろうな。
満点。
満点っす。ふん、多分葵ちゃん小春より数学できるよ。
何ですかそれ。
あ、腹減ってんの？今度うちの喫茶店に夕飯食いに来なよ。今度のテストの結果が良かったら俺が何でもおごってあげるから。
ありがとうございます。
俺んちの店ビーフシチューも焼きチーズカレーもめちゃくちゃうまいからさ。
はい。
隠し味に俺の足の爪が入ってる。
やっぱやめときます。
明日は午後から大学で授業、明後日はまた面接だ。あんまり自信がない。
雨から身を守ることを雨宿りっていうだろ。だから今にも落ちてきそうな星の光を受け止めるための星宿り。
親父はそう言って、それまでは名字である早坂をひらがなにしただけの店名を星宿りという名前に変えた。あまりに突然だったのでびっくりしたのを覚えてる。俺は親父の名前が好きだった。星宿り。それだけじゃなく急に変わった店の名前も好きだ。親父の考えることは全て好きだった。
光彦、どこの大学に行ってもいいから将来誰かの役に立つ仕事をしなさい。俺は喜んでくれる人の顔を見て今まで頑張ってこられた。だからきっとお前もそういう人間のはずだ。
父は建築家だった。俺が生まれた時から何かを作る人だった。高校一年の時の夏休み、親父は葵ちゃんの家のリフォームをしていた。あの頃は毎日部活をしに高校へ行って、帰りに海に寄って部員たちとバシャバシャ遊んで、びしょ濡れになって腹を空かせて喫茶店へ行って親父にビーフシチューを届けていた。あの頃は夏が待ち遠しかった。どうしてかはわからないが、夏は待ち遠しいものだと信じて疑わなかった。だけど俺は何も知らなかったんだ。夏が待ち遠しいのは少年だからということ。あのリフォームは葵ちゃんのためではなく葵ちゃんの妹のためであったこと、そしてやがて夏は終わるということ。その冬親父は癌で入院した。大好物だったはずのビーフシチューも食べられなくなっていた。だから俺はビーフシチューを頼まない。
真帆はちょっとおとなしいな。顔立ちもお母さんに似てるし、末っ子だし、もしかしたらちょっと芸術家気質なのかもしれないな。あいつ窓からずっと景色見てたりするの知ってるか。子供っぽくないよな。
おじさん、さっき春姉来てたよね。
ああ、来てたかもな。
僕、春姉がここにいるの初めて見た。
そうか。
春姉はよく来るの？本借りていくの？
知らねえな。なんか借りてったのかもな。
じゃあ僕帰るね。これ借りてくね。
真帆、またいっぱい写真撮れたら見せろよ。俺は山も海もあんまり好きじゃないけど、お前の撮る風景なら好きだから。
おじさん。
あ？
そういうこと昔から言ってたら結婚できてたかもね。
そういうこと小学生のうちから言ってたらろくな大人になれねえぞ。
小春はああ見えて繊細だからな。女の子同士って友達関係とか結構めんどくさいんだろ。可愛いし彼氏もいっぱいできそうだし、言ってて寂しくなってきた。やめよ。
え？今日お店休み？なんで？ お母さんなんか言ってたっけ。
いや、俺も何も聞いてねえからさ。ルリが母ちゃんに今日は手伝いに行けないって言ってたのは見たけど、それだからって店休まねえよな。ああ、俺7時から家庭教師なんだよな。腹減ったな。え、行っちゃうの？
兄貴もどっかでご飯食べればいいじゃん。私今日は諦めるし。
お前今日も彼氏にビーフシチュー持ってくつもりだったの？
うるさいな。兄貴こそ早く彼女作んなよ。あと龍馬が勝手にエロ本借りてくって。
何？どんなやつだ。
ルリはしっかりしてる分、自分でどうにかしようとしちゃうんだよな。多分授業で寝てる友達にノート貸す側になると思うんだよ。
本当私たちって同じタイミングにこういう日来るよね。しかも結構だるいっていう。なんか保健室いつもよりあったかい？ああ、私が勝手に冷房調節したから。これぐらいがちょうどいいっしょね。いつも寒すぎる。ところでさ、お母さんちょっとヤバくない？店手伝ってて思うけど、すごく疲れてるよ多分。私最近のお母さんの顔嫌なんだ。なんかいろいろ思い出しちゃう。癌が見つかってすぐお父さんが星型の天窓を作り始めた時かな。お母さんあんな顔でお父さんのことを見てた気がするんだよね。
龍馬はあのまま育ってくれれば俺は安心だな。多分あいつな、将来いい男になるぞ。その姿見たかったな俺も。
あんた葵ちゃんとは仲いいよね。昔から女友達なんて他にいないのに。
うるせえな。
別に何も言ってないじゃない。好きなの？
ちげえよ。
うるせえ。
腹立つ。琴音、俺無理だ。
無理って何が？
母さんが。
は？
俺無理だ。月命日に男と会ってたとかそういうの。
あんたあの時起きてたの？
この街じゃないどこかへ飛び立っていくお前たちの姿見たかったよ。お前たちに見せたいものも父さんが見たいものもまだまだたくさんあるんだ。
今までの状態が奇跡だったんだよ。
奇跡？
姉貴と高志さんが引っ越さないで済んだのだって二人の勤務先がここから買える場所だったからだろ。琴音がいなかったら店ももっともっと早くダメになってたかもしれない。みんなこの場所にいられた今までの状態がそもそも奇跡だったんだよ。俺たちもいつまでもこの店にしがみついてるわけにはいかないだろ。俺がいなくなって小春と瑠璃もこの家を出て、龍馬お前一人で母ちゃんとこの店支えられるのか？
そんな先のこと言われてもどうすればいいんだよ。
琴音はどう思ってるの？
うん、姉貴、
私はお父さん、私はどうすれば。私は
琴美、お前は自慢の娘だよ。お前が生まれたその時に俺とお母さんは親になったんだ。琴美が俺たちを家族にしてくれた。
光彦、ネクタイ曲がってるよ。
女子が出てきましたよ。
お父さんは世界で一番私たち双子を見分けられる人だった。っていうか、
アルネ何してんの？ダイエット？
私が何かしてたら全部ダイエット。
ろくな友達がいねえな。
お父さんが聞いていたラジオは今でも聞いてる。
あなたも
2級の本順番待ちがあるから早
く。おせっかいババア。
は？
誰に向かって口。
父さんは物を作り出す天才で世界一かっこいいんだ。
大人になる瞬間なんて。
僕写真好きです。
12日ってい
ろんな場所で写真を撮ってお父さんを見つけようとした。
何なのかすらわかんねえ。
小春聞きなさい。だって今日は12日だったんだよ。
お父さん、家族みんなお父さんが思ってるよりずっとずっと強い。
お前には関係ねえ。
あんたはその背中ずっと見てた。
だから私はあんたが嫌いに見
えるよ。だって俺たちは家族の輪でつながっている。
お父さんの名前は星のりでしょ。そしてお母さんはいつか。
この店も姉貴ももう十分頑張ったよ。
星宿りの声、
みんなをよろしくな。
以上、ドラマでした。この作品なんですけどね、本当に感動します。まずね、表現が素晴らしくて、文章の端々から夏の暑さ、海の香りっていうのが漂ってきます。そして何よりね、僕は家族、友人同士の会話が良かったですね。楽しさを感じさせながら、どこか懐かしい。何気ない会話、何気ないシーンから、この早坂家をどんどん好きになっていきます。ぜひ、皆さんも読んでみてください。では、書籍情報です。星宿りの声、浅井亮著、角川文庫より税別560円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した作品いかがだったでしょうか。今回の作品なんですけどね、帯の推薦コメントに、著名人の方がコメントを寄せているので最後にそれを紹介しようと思います。まずはですね、ゲームメタルギアシリーズの監督の小島秀夫さん、こんなコメントです。なんだこの懐かしさ、優しさは。若き天才浅井亮の才能に瞠目する奇跡の夏物語。このあたり小島節ですね。そしてミュージシャンカナブーンの谷口マグロさん、こんなコメントを寄せています。気がつけば笑顔になっている。うっかりしてると涙がこぼれる。気をつけないとすぐに浅井亮の世界に引きずり込まれてしまいます。僕はもう抜け出せません。というわけでですね、著名人の方も絶賛するこの作品、この夏読んでみてはいかがでしょうか。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。